相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、津田まりなです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしてまいります。改めましてパーソナリティは相場志郎さんです。今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。
なんか遠いよね。
そうですね、
遠いね。
ちょっと今日は少し、はい、距離を空けて、開けて、ね、お送りしております。
はい、はい、
相場さん、明日にも政府から緊急事態宣言が出されるとの、ね、はい、話も伝わってきていますよね。
そうなってなんか今日株価がちょっと上がったり、
上がりましたね、
いろんなことがあったり、
はい、
でみんなそれぞれ、ね、いろんな思惑があると思いますが、今日の中でちょっとその辺の今後の直近と、
はい、
から中期の動きを皆さんに、俺の考えを、ね、伝えようかと思ってます。
はいはい、ぜひじっくりお願いします。相葉、はい、さんのところは何か対策取られてるんですか。
社員は明日から、自宅で仕事、
リモートワーク、
で毎週水曜日の1時に会社に来て、
はい、
でいろいろ話して、
はい、
で早めに帰る。あれゴールデンウィーク明けまでなんでしょ、これは。
出された場合それぐらいっていう話もありますよ ね。
いや大変だねと思って ね。
そうですよね。
まあね、なんかこの距離ってなんか俺初めてだから
なんか新鮮ですね。
新鮮だよね。
はい、
そんな顔してたんだこの距離から、
ね、意外と離れてみるとこんな顔してたんですけど、
ね、俺もこんな顔してたんだよ。
あ、そう、知りませんでした。
知りませんでしたね。
はい、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。どうも。
さてこの番組は株職人の相場志郎さんが長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただきます。また相場さんの公式サイトでは相場さんの最新情報が LINE やメールで無料配信中。詳しくは番組ホームページの相場志郎公式サイトのバナーからお願いします。そしてこの番組は YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時配信しています。動画配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧いただけます。また配信終了後にも YouTube でオンデマンド配信いたします。オンデマンドは登録制になっていますので番組サイトのバナーからお願いします。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお寄せください。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りします。
相場志郎の相場の潮流。
さあこのコーナーでは足元のマーケット環境を分析して今後の見通しを伺っていきたいと思います。はい、じゃあいつもの原稿
お願いします。
はい、それでは今日の相場振り返ってまいります。6日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に続伸し、前の週末と比べ756円11銭高の 18,576 円30銭で終えました。新型コロナウイルスのアメリカでの感染ピークを先取りした海外勢の買いが優勢でした。先物の指し値注文が少ない中、まとまった買いが入る場面で相場は上昇の勢いを強めました。新型コロナウイルス感染による全米死者数のうちおよそ半数を占めるニューヨーク州のクオモ知事が5日の記者会見で、1日あたりの死者数は初めて前日より減ったと述べました。これをきっかけに短期筋が日米の株価指数先物の買いに動きました。5場終盤にかけてはロシアとサウジアラビアの原油減産合意について非常に近いとアメリカ CNBC がロシアのソブリンウェルスファンドの責任者の話として報道しました。原油相場の下落に歯止めがかかり、世界のエネルギー関連企業の経営不安が後退するとの見方から株式を買い戻す動きも強まりました。医療崩壊が懸念される国内では明日にも政府から緊急事態宣言が出されるとの見方が広がっています。鉄道の運行本数減便なども伝わり、経済停滞懸念は根強く、相場上昇の持続性には懐疑的な声も聞かれました。当初一部の売買代金は概算で2兆6994億円、売買高は16億7962万株、当初一部の値上がり銘柄数は2004と全体のおよそ9割を占めました。値下がりは141、変わらずは23銘柄でした。はい、今日上げましたね。
上げましたね。一応ですね、私はまあ本当に超短期なんだけれども、
はい、
日経の先物がですね、はい、結構頂点に達したときに、売り入れたんですね、でも手締まりましたけど、
はい、
まあ基本的にこれそのまあ緊急事態宣言が出されるということだけで買われたんだったら逆なわけですよ。緊急事態が出るほど大変なわけで、
はい、
経済の状態は変わってないので、
そう一時的にこう安心感でっていう、
そういう安心感で、ところがですね、まあ納得するのが一つあって、あのアメリカのニューヨークの感染者、アメリカの感染者数がピークになりつつあるかもしれないような雰囲気がするような感じだっていうわけだから、
そんな感じがするような、うん、
それはね、はい、株式市場はね先取りするわけですよ、だから、コロナが収束をしたときはもう上がっちゃってるんですね、
はい、
収束しそうだと、日本でもね、それからヨーロッパではアメリカでも、はい、そうなった頃にもうすでに買いは先に入るわけですね、だからアメリカのクオモ知事がおっしゃったことをきっかけに買われたのは、それは十分あり得る。ただこれがまた変わってくるとまた売られちゃうわけで、で私のやり方の原則としては逆パンパカパンですから、今上から、60日線、20日線、5日線で一時的に20日線に向かって 4,5 日上昇して、で20日線に当たって、4,5 日下げたわけですから、まあこの番組でもずっと言ってるし、本にも書いてある通りまさにその動きになって、
はい、
過去の暴落もほとんど同じ動きですから、
はい、
ということは今後どうなるのかっていうのをここで考えると、まあコロナが収束するかもしれない兆しがニューヨークであったと、それは本当にそうなるかどうかわからない。それから原油がめちゃくちゃ下がってたのが、
はい、
オバマ大統領がまず口先介入をして、その後ロシアとかサウジアラビアの間に入ろうという話になってて、原油が上がってきたと。原油が上がるとまあいろいろ変わってくることもあるんだけど、そんなことも全部ひっくるめてチャートに出ると。例えば原油が上がる兆しを見せようが、コロナが収束する兆しを見せようが、誰も買わなければ上がらないわけですよ。
買ってる人がいるから上がってくるんですもんね、
う
ん
う
ん、
で売る方も同じです、
はい、
そうすると今後どういうことが考えられるかっていうと、もし上がるならば5日移動平均線の上にロウソク足が出るはずなんです。で今日の日経先物の段階は、
はい、
1万8000円あたりから始まって、陽線で、まあ、一旦終わってるわけですね、
はい、
うん、だからただこれ半分の法則にはなってないですね。まだ5日線の上に完璧に半分に 出てんだけど、だからいわゆる俺の半分の法則ではあるんだけど、
はい、
まだ5日線が下を見てますから、もう一回陰線が明日例えば出て、
はい、
明後日陽線で半分の法則になれば、そこはちゃんと買いなんですよ。だからその原油のことがあろうが、コロナのことがあろうが、過去の暴落あるいは過去の暴落の後はほとんど同じ動きになっていますから、これ一緒なんですよ。大きく売られた後は何かがあって買われるけれども、やっぱり失望があって下がっちゃうけれども、何か対策があって上がっていって、上がっていくうちに原因が消えちゃってちゃんと上がっていくと。で、ちゃんと上がった後は普通通りに戻るので、また普通通りに緩く上がったり下がったりして、
はい、
強い企業がどんどん上がり、弱い企業はあまり上がらない。まあ、いつも通り戻るわけですね。その手続きのうちの、まあ、一つが今日の、まあ、まあ、ある程度爆上げだよね、これね。
756円高ですもんね。
うん、で、じゃあ、もうちょっと、詳しく言いますと、本当に上げるためには、はい、5日線の上に、陽線で出なければなりません、
はい、
で今時点で5日線の上に半分以上陽線ですから、半分の法則ではあるんだけど、5日線が下を見てるので、
はい、
まだその完璧に信じるわけにはいかない、
うん、あとまあこういう状況で連日もどんどん状況も変わっていきますから、うん、あんまりこう早まってエントリーするのもちょっと怖いですよね。そうだね、これ変わると
毎回暴落の後の一旦20日線まで上がった後は毎回こういうふうになるんで、別に驚いたことでも何でもなくて、じゃあ次もし皆さんがお買いになるんであれば、もう一本明日あたり陽線が出て、陰線が出て、で次にもう一発陽線が出てくれると一旦は買っていい。ただ大きく下げた後ですから、また何かがあって下がることもありますから、このままどんどんどんどん60日線まで向かうっていうのか、途中で折れるのかっていうことだから、もし半分の法則が出れば買いで入って、途中でやっぱり陰線が 1本あるいは2本横ばったぐらいだったらもう切っちゃった方がいいですね。あ、要するに移動平均線はまだの順番というのは下がってる状況ですから、はい、こういう時はグググッと上がっていってもどっかで早めに折れちゃうんですね。それを想定した方がいいんで、今売りか買いかっていうと5日線の上に陽線で半分出ているので、とりあえず例えば上級者だったら試し買い、ただ次に陰線が出て、はい、あさって陽線が出れば本格的な買い、
はい、
だけどその時に上昇が 1,2,3,4 日目になりますから、あと残り5日しかありませんから、はい、そのぐらいの途中で1回こけますから、でこけるのはおそらく、19,000円か2万円か2万1000円の間だと思うんですね。
もし
節目でもしに、ガンガーンと行っちゃって2万円まで行けばこれ62銭にも当たるし節目だから、やっぱり利益確定出るので、でそれが一つのストーリー。もう一つはちょっと上げたけど、1,2,3,4,5,6,7 8日前の高値、19,500円に並んだ時に陰線が出て下がれば18,000円と19,500円のボックス券は上がるような気もするけどやっぱり下がる感じもする、下がる感じもするけど上がる感じもするって、はい、今まさにそういう時ですね。コロナが、ね、ニューヨークでこのなんていうの、ニューヨークでなんかピークに達したような気もするし、また違う情報が出て明日また出ちゃたくさん出ちゃったらまた、はい、だからちょうどやっぱりボックスですね。18,000円と19,500円のボックスのような雰囲気のところですから、やっぱり長期持ちというのはない。あるいはもし買っていったとしたら、次の陰線1本目か、あるいは陰線2本並びか、あるいは駒が出て陰線で、この辺でやっぱり切って、もう一度ゼロ、ポジションゼロにして様子を見る、その時に5日線の下に陰線で入ったら、そこは一回やっぱりもう一回売りだよね。
いいですね。
そんなことですね。リスナーの皆さんにはぜひ過去の暴落、2018年に2回ありました、
はい、
2019年にも2回ありました。だからあれだよ、今年含めてもう 1,2,3,4,5 回あってんですよ、暴落。
あるんですね。
あるあるある。で動きは基本一緒ですから、はい、結構あるのでね、
はい、
そこを見ながら対応していく。短期です。短期、すぐ起こった方
がいい。あんまりこう長く持ったら短期に
行った方がいい
起こるの、起こる短期じゃないんですけど、そうそう、短期で
短期長く行くのは今回の暴落の突端である、はいはい、62銭と20銭と5日銭が逆転した順番になったとき、これは逆万波になったばかりですから、はい、長くてよかったです。はい、で、今度必ずこういう日がやってきます。いつこれが解決するかわからんけど、20日銭の上に5日銭が乗り、やがて1回下がり、62銭の上に5日銭が乗り、やがてそんなことして上げ下げしているうちに、62銭の上に20日線が乗って、その上に5日線が乗る、はい、つまりパンパカパンが必ずやってくるんですよね。過去も全部そうですからね、はい、そこに来たらちょっと長持ちでいいから、リスナーの皆さんも私もそうですけど、どうせ株軸線も皆さんもそうだけども、ここのぐじゃぐじゃのところを乗り切ってしばらく時間が経つとパンパカパンの時にやってきますから、
はい、
そこの練習を今しておく、と同時に今のその短期移動平均線が入り組んでいるときは当然短期になりますから、
はい、
買いも売りも短期で取っていきながら過去のチャートを調べて、そしていずれ来たるべきパンパカパンの時は少し多めに長く持つと、
はい、パンパカパンに備えて勉強しながら今は短期で
やっていくと、
はい、
それいい作戦で、
はい、
いいんじゃないですか。俺なんか今年の1、2月、3月で、
はい、
今までで過去生まれて今までで一番多く利益出してるんですね、
はい、
でもこれはまだまだね、いろいろこう先が読めるから楽しい。なのでさらに研究をしてね、皆さんにも取っていただくようなことをしてもらいたいっていう感じがしますね、
はい、こういう時だからこそこう勉強して研究を重ねていただいて、
は
い、次のチャンスに備えつつという、
は
い、
そうだから、まとめますと直近では、
はい、
直近ではその方針は短期ですよ。で、
ま、
直近では、
ねは
い、まだ早く、明日陰線、あさって陽線は一応買い、
はい、
買って早めに陰線が並んじゃったら、この上げはやっぱりまだ早かったと言って売りに入った方がいいですね。で、売った時に1万8000円ぐらいで止まってくれば、これはもうこの辺のボックスですから、短期。私だったら、日経先物だったら、陽線2本から3本、うん、うまくいって4、5本、
はい、
取ったら終わり、その繰り返しをして、行こうかな。それから、 日経先物と違う動きをして、もっと入りやすい個別銘柄もある。
はい。
それから入りやすい、指数、いろんな指数、他の、諸外国の指数もありますから、そこは狙っていきたいですね。だからわざわざ難しいところで入るんじゃなくて、簡単なところ入るっていうのもありですね。はい、それから、日経とアメリカのダウとかですね、スタンダードプアーズと比べると、日本の方が先に進んでる、下げるのも先です。上げるのも先ですから、はい、これは比べてみていって、もしかしたら、アメリカのダウとかスタンダードプアーズを、狙っていくのも、はい、日経の動きを見ながらね、していくのも面白いかなと。それから、為替はね、
はい、
いろいろなその組み合わせが非常に分かりやすい組み合わせになっていて、私自身は今ダウのこの間までの上げをバーッと取って、
はい、
で、今為替を結構やってましてね。
あ、為替はちなみに通貨
いろいろ
いろいろ
4、5種類やっていく、
はい、
ペアね、結構いい感じ。為替はある程度トレンドができると、そのトレンドが続く習性がありましてね、トレンドができたの入って、で陰線が2本連続するまで待ってると、結構今為替は美味しいですね。
あ、そうですか。
はいはい。はい、で中期では、
はい、
今の短期が終わった後、移動平均線の順番が徐々に入れ替わって、はい、20日線の上に出た5日線が1回、20日線の下に出れば2番底ですね。
はい、
で20日線の上に出た5日線が、20日線の下に出ないで、20日線の上で上げ下げを繰り返すと、20日線と62線が狭まっていくんですね。
近づいてきますね。
感覚が近づいてくる。
はい、
近づいてきて1回下げで、最後の上げが62日線を5日線が超えてくれば、
はい、
上から5日線、20日線、62線になりますから、いよいよパンパカパンなんで、多分そこから一旦上げて、もう一回パンパカ崩れて、次にもう一度パンパカになれば、
はい、
だいぶ先の話だけど、そこからは買いでブワーッといけるよ。
盤石ですよね。
そう。今大変な人もいらっしゃるけれども、これはね、必ず入れ替わりますから、俺も何十年分も いつもしょっちゅう暇さえあれば見てるわけだから。
何回も繰り返してきた場面ですからね。
この土日も朝から晩までひたすらそれやってたから、はい、繰り返してるだけなんで、来ますから。今撤退はね、今撤退するぐらいだったら勉強して、パンパカパンになって入るとかね、少しずつやって入るとか、報われる日がね、来るだですよ。
来るだですね。
パンパカになったら俺この番組で言いますから。
はい。来ますよと。
来ますから、トランペット持ってきて。
私もトランペット持ってるんで、持ってきます、持ってきます。
すごいな。
パンパカパンって、パンパカの時。
ね、そうそう、やりましょう。
やりましょう。
ね。そんなことで、今は考えてて、来たるべき、希望の光、将来のね、光が見えるんですよ、これ。過去のチャートいっぱい見てるとね、もう希望の光見えてんで、今も、まあ、希望、取れてんだけど、希望の光が見えてますから、ぜひ、勉強していただくというところでしょうかね。
時間を生かしてね、
そうですね、
いただきたいと思います。
はい。これがそんなところですね。
はい。相場志郎の相場の潮流のコーナーでした。
はい。
株は技術だ。投資の提言。
さあ、このコーナーでは相場さんにトレードの提言についてお話をいただきます。さあ、今日はどんなお話でしょうか。
その前に為替何やってるかちょっと、
あ、聞いていいんですか。
一応、はい、今為替やってるのはね、
はい、
ユーロジャパニーズ円、
ユーロ円、
それとね、はい、カナダジャパニーズ円、
はい、
これやってますね。
はい、カナダドル、
うん、これを、はい、非常にこう乗っかってるんですね。ちゃんとトレンドに乗っかってるんでね、
はい、
やってます。で、またもう少しで変化が起きそうな銘柄もあるんで、それもね、はい、狙っていっちゃおうかな。毎日見てて変化が起きたらそれも入っていこうかなと、
はい、
で、組み合わせか、例えば組み合わせ考えるときに、ニュージーランドジャパニーズ円とか、はい、オーストラリアジャパニーズ円とか、
はい、
ユーロジャパニーズ円とかあるけど、ジャパニーズ円が絡んでるのは大体動きが一緒だから、その中で一番ストライクになってそうなものを選んで、はい、あとは円絡みのやつはやらない方がいいですね。
ああ、
だって動き同じになっちゃうんだ
から。まあ、そうですね、うん。
だったら今度はユーロドルとか、ポンドドルとか、今度はポンドドルとユーロドルのどっちかやったら、ドルが絡んでるのは、基本的にはやらないで、
はい、
ポンドオーストラリアとか、なんか変えないと、例えば日本郵船買ってて、
はい、
商船三井買ってて、はい、同じ基本動き同じだから、やられるときは一緒にやられちゃうし、上がるときは上がるんだったら一個に集中して、はい、違うものをやった方がいいわけだからね。
なるほど、
うん、というところですが、はい、まあそんなところです。
はい、
で、
為替はクロス円もね、絡めながら、はい、はい、今日のテーマは何でしょう。はい、
お金持ちになるための考え方、
はい、
そんなのない。
ない？
あるのは丸×三角パーセンテージだけだと。
お金持ちになるための考え方、そんなのな ない。あるのは、
うん、まあだけだとこれちょっとね言いたい、はい、例えばこういうことなんですよ。実はねうちの社員が、なんだっけな、大富豪になる本とか読んでるわけですよ。
ああ、よくありますよね
そうそうそうそう。それでまあ読んでみた、
はい、
それからうちのアメリカに住んでる息子がお父さんこれ読んでるって、大富豪の教えだかなんか分かんないけど、はい、あるんだよ、
はい、
で社員が読んでたから俺ちょっとさ、俺も大富豪になりたいから読んでみた、はい、やっぱねちょっとダメだね。
え、ダメですか、うん、だって私も大富豪になりたいんですけど。
なりたいでしょ、
はい、
うん、あのね、大富豪とかお金持ちになるために、はい、マインドセットしてもダメだよね。だじゃあ大富豪、ちなみにね、はい、ダメ、まずいいよ、大富豪になるための本を読んでも大富豪になれない、
はい、
うん、じゃあ大富豪って何かっていうのをちょっと調べてみて、
はい、
世界一の大富豪誰でしょうか。
世界一の大富豪、うん、
アマゾンの創業者のジェフ・ベゾス、
はい、
これ世界一の大富豪ですよ。2位がね、
はい、
ビルちゃん、ビルちゃん、
ビル・ゲイツ、
ビル・ゲイツ、これマイクロソフトの創業者ですよ、
はい、
3位がね、はい、オーレン・バフェット、
バフェットさん、
これはバークシャ・ハサウェイ の、はい、あのオーナーですよ、
はい、
4位、アマンシオ・オルテガ、インデックスという会社の創業者です、
はい、
で5位、
はい、
マーク・ザッカーバー、ハンバーグじゃないよ、
フェイスブック
の創業者、はい、いきますよ次、はい、日本の一番、
相葉さんじゃないですか。
俺は特別席だから柳井正さん、ファーストリテイリング、ユニクロの創業者です、2位、孫正義さん、これソフトバンクの創業者です、はい、3位、滝崎武道さん、これキーエンスの創業者ですよ。4位、まあ創業者じゃないけどサントリーの佐治さん、はい、5位が楽天の創業者の三木谷さん、はい、6位が光通信の創業者の茂田さんというように、俺同じ言葉何回も言ったと思うんですよね。大富豪、世界の大富豪、日本の大富豪の共通点、
はい、
創業者、つまり大富豪に なるための本を読んで、はい、俺今日読んだらさ笑っちゃったのが、なんか収入の 10% 貯金しなさいとかさ、お金を増やすことが得意な人の話を聞きなさいとかさ、
はい、
でもさあのアマゾンの創業者もビル・ゲイツもウォーレン・バフェットもザッカーバーグも柳井さんもなんとか、誰だっけ、孫さんもさ、
はい、
あの収入の 10% 貯金して偉くなったわけでもなくて、
そうですね、
それからお金がある人の話を聞いてお金を増やそうとしたんじゃなくて、みんな自分の仕事を一生懸命頑張って、
はい、
創業、気が狂ったように自分の好きな仕事をやって、その結果仕事が大成功して株式上場をして、その上場の株の評価額が何兆円とか何千億円なんですよ。だから現金そこまでみんな持ってないですね。例えば6000億持ってる三木谷さん、6000億っていうのが資産なんだけど、これは楽天の株を評価した時で、現金にしたらそこまで持ってないと思いますし、まあ共通するのは創業者なんですよ。で株式上場をしてるということ、
はい、
ということなんですね。だからお金持ちになるための本を読むんじゃなくて、はい、本来は自分の専門の仕事をとことん突き詰めて、そして会社を上場して、バカでかくなった人が大富豪なわけだ。
結果だってそういうふうに出てるわけですもんね。
そうだですよ。でさっきから何とかの創業者、何とかの創業者、はい、そうなんですよ。だからあの例えばね、友達いっぱい作ったらすごく豊かになるぞ、はい、それは豊かになりますよ。でもお金持ちになるための講演でそういう話言うと、
はい、
A さんのうちに泊まれるだろう、ただで、 B さんのうちみんなの家泊まり歩いてんじゃ大富豪じゃねえだろ
う
って話でしょ。
そうですね、
うん、そんな本も結構売れてるわけよ。でもそれって気持ちをほのぼのとはさせるけど、現実に大富豪になることではないし、
はい、
だから大富豪になるための本読むんじゃなくて、自分の専門性を伸ばして上場かなんかしなきゃいけない。ただ普通の人がユニクロみたいなのを作って上場して世界にとか無理だし、普通の人がフェイスブックを作って上場してザッカーバーグみたいになるの無理でしょ。
なかなか、うん、もう奇跡的なことですよね。
奇跡的なことなんだよ。だから例えばこれを聞いてるリスナーとか我々だったらどうするかっていうと、
はい、
全部に共通してる大富豪の共通は株なんですよ。
あ、
三木谷さんは6畳一間で作ったけど、その時の株式会社の株が上場する間に少しずつ株を増やしていって、
はい、
紙切れだったものが一株何万円とかなって、それをたくさん発行してるから自分がお金入れたわけじゃないのに増えてるわけで、だから、やっぱり株にそういうこの 創業大会社をゼロから作って創業させないと大富豪になれないわけだから、まあ、それ以外の人はやっぱ株っていうのは順当だなっていうふうに俺は思ってんだよね。
そうですね、うん、誰に対しても
そうそうそう
チャンスがあるものです
からね。普通の人のチャンスは多分株式の、取引を、長年地道に繰り返しながら少しずつ少しずつ増やしていく、うん、あの日本のなんか億万トレーダーっていう本に、まあ、俺は載ってねえんだけど、あの200人とか乗ってんだけど、はい、みんな5億円とか10億円とかなのね、いっぱいいるのよ。
すごい。でも最初から5億円持ってたわけじゃないですもんね。
ないわけですから。俺は最初60万しかなかったからね。だから要するにみんな株を少しずつ少しずつやって3年5年10年20年かけて10億とか20億とかして、
はい、
だ一般の人にとってはね5億、10億あればもう、まあ、大富豪じゃないけれども、まあ富豪だよね、ある程度ね。
めっちゃ富豪ですよ、
うん、お金持ちだよね、はい、だからそのノウハウ読むんじゃなくて、仕事頑張るか株頑張るかなんですよね、一般の人が。これはあの正しい話ですよね、
あの、うん、実際どうですか、株塾で勉強されて、うん、あのすごい資産を増やされた方っていうのは、
月1000万コンスタントの人がいるから、その人年間12億じゃないです、1億2000じゃないですか、そのまま今のペースで10年やればもう12億ですよ。で20、そのまま今のペースでコンスタントに1000万取ってる人、取ってる人にとっているから、現実にいますからね、はい、何人もいます。でその人たちにとって20年このまま淡々とやっていけば24億ですから、24億とはすごいですよ。
すごい。そういう方も最初からできたわけじゃなくて、
練習
を繰り返して
熱心。
あ、そういう方の共通点って
熱心。夜中も昼も朝も熱心。だからあのジェフ・ベゾスもビル・ゲイツもオルティガもザッカーバーグも熱心なわけよ、うん、それから孫さんも柳井さんも熱心だし、
はい、
佐治さんはまあ親からあの継いだからでもこれは別として、三木谷さんも熱心だし、茂田さんだって熱心だし、あの長森さんだって熱心だし、あのニトリさんだって熱心だから、はい、やっぱ熱心じゃないとダメで、錦織のスポンサーは日清だなって
絶対言うと思ったんですよ、すいません
熱心じゃないかダメよ。
そうです、うん、熱意を持って向き合って、うんうん、
向き合って、だから収入の 10% 貯金したって、
はい、
月30万しか取ってない人がさ3万円貯金したら苦しいし、はい、
そうですね、
でも年間36万にしかならないし、
はい、
10年やって360万で100年やって3600万だぜ、苦しい、
ね、そうするとなかなか大富豪に、うん、
ちょっと厳しいよ ね
道のり遠いですから、
うんうん、というとこなんです。だから、
はい、
変なこのモチベーションの本を読まれるよりも、
はい、
現実に根ざして一歩前に進むために、
はい、
具体的に何をの専門家になるか、何を深く熱心にやるかっていうのが、その一般の方がね、まあ、富豪っていうかお金持ちになる、あのだお金持ちじゃないんだよね、仕事頑張っちゃった結果だから、あるいはトレードをとにかく突き詰めちゃった結果だからね、
結果としてついてくるのがついてくるだったり、
うん、そうそうそう、ちょっと考え方転換してもらった方がいいかもしれないですね、はい、もしそういう方がいらっしゃったら、
はい、今日はお金持ちになるための考え方はそんなのない、あるのはホニャララだけだというテーマでお話をいただきました。ね、はい、さあこの後はパンローリングチャンネルでの延長配信ですが、今日はどんなお話でしょう。
は
い、
今日はね、今後の動きについてチャートを見ながら、
はい、
一緒にというか、あのお伝えしようかと思ってますね。
はい、このチャート見ながら具体的に伺っていきたいと思います。この後のパンローリングチャンネルでの延長配信も皆様引き続きお楽しみください。この番組は相場志郎の株塾を運営するファームボンドと、投資専門書籍を販売するパンローリングの提供でお送りしました。それではいつもの締めをお願いします。
は
い、
では株は
ギグスター。